健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます。峰拓人です。
須崎みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
はい、それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院副院長で泌尿器科診療部長の古田望先生です。おはようございます。
おはようございます。古田望です。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
前回は泌尿器科とそれから前立腺肥大のお話をしていただきましたけども、続きとしてですね、前立腺肥大で尿漏れっていうんですか、尿失禁っていうことにつながるようなこともあると思うんですけれども、その先生辺について先生にちょっとご説明いただきたいと思うんですが、
はい、尿失禁っていう病態なんですけれども、大きく分けるとくしゃみをしたり走ったり笑ったりした時に漏れるような、いわゆる腹圧性尿失禁と呼ばれるようなもの、これはお産を経験した女性、中高年以降の女性に、支える膀胱を支える組織がだんだん弱ってくるということがあって、起こりやすいというふうに、言われている病気で、これも泌尿器科で扱っている失禁の一つなんですけれども、前立腺肥大症の時の、にも尿が漏れるという尿失禁という状況になることがございます。おしっこしたい、したくてたまらないっていう、いわゆる尿意切迫、尿意の切迫感っていうのをご経験あるか、特に女性の方の場合には膀胱炎ですね、膀胱に細菌が入って、おしっこすると痛いとか近いとか、そういう状況の時に尿意の切迫感、あ、もうおしっこ今したばっかりのにまたすぐっていう、そういう切迫感というのが前立腺肥大症の時にも男性に起こることがあります。女性のそういう膀胱炎に起因するようなそういう切迫感、膀胱炎に起因しない場合もあるんですけれども、膀胱炎の場合には抗生物質で良くなります。そうでない場合、これは男性と同じで膀胱の活動が少し過活動になっている病態なんですね。男性の場合、前立腺肥大症に、この過活動の状態というのが合併している方がいらっしゃいまして、トイレの前まで行っていざ着を下ろす前にちょっと漏れてしまうっていうような状態ですね。で、このような状態の時、いわゆる前立腺肥大症の排尿障害を改善する薬と一緒に、少しその切迫感、失禁を抑えるようなお薬を併用すると良くなることっていうのがあります。それから残尿が多くなって肥大症が進行して、おしっこが膀胱にパンパンに溜まっていて、おしっこが自分でしたくないのにちょろっと漏れるような逸流性尿失禁、これはもうおしっこが溜まりすぎてて自分が意図しないときに漏れるっていうような失禁ですけど、これが肥大症の重症例では見られることがあります。ですから、その尿が漏れるっていう場合も、若い女性であれば膀胱炎、これは抗生物質の投与で良くなることが多いですけれども、中高年になっての切迫、尿意切迫尿失禁っていうのは、影にそういう膀胱の過活動、あるいは前立腺の肥大症とか、そういういろんな病気が隠れている場合がありますので、良くならない場合にはご相談いただくのがいいかと思います。
女性の場合の膀胱炎なんですけれども、割合と経験される方多いと思うんですが、その腎盂腎炎って同じような症状だと聞きましたけれども、腎盂腎炎というのは膀胱炎をこじらせた場合ですか、腎臓まで悪くなってしまうということですか。
膀胱に菌が入る場合、これは尿道を通して膀胱に菌が入ることが、ほとんどです、はい、で膀胱炎を起こすわけですけど、これは先ほどから、お話ししていますように頻尿であったり排尿痛、切迫感というような症状ですが、膀胱に侵入した、細菌が逆流するような形で腎臓にまで至って、そこの腎臓が炎症を起こした場合には、これは38度9度っていうような高熱とともに背中の腎臓のあたりの背中の痛みが出てきて、この状態が腎盂腎炎ですから。腎盂腎炎っていうのは膀胱炎に引き続いて起こりやすい病態というふうに考えていいかと思います。
腎臓っていうのは尿を排出する一番肝心な、それこそ腎臓だと思うんですけれども、その腎臓のお話っていうのをちょっとしていただけますか。
腎臓で、尿を作られた尿は尿管っていう管を通って膀胱まで運ばれます。 で、膀胱の話は先ほどしましたけれども、泌尿器科でよく扱う疾患の一つに、もちろん腎臓のがんとかそういう病気もありますけれども、比較的頻度の多いものには尿路結石、腎臓で小さな石ができて、それが症状を伴わないでおしっこと一緒に出てしまえば問題ないんですけれども、非常に、狭い尿の通り道である尿管にその石が詰まってしまって、ちょうど川がダムでせき止められるような状況なんですね。そうすると腎臓の中の圧が上がって、これはひどい痛みが出ます。これがいわゆる腎臓結石、あるいは尿管結石の発作と呼ばれる状態ですね。
今はそれを治療する方法っていうのは進化してるんですか？
そうですね、私、30年前に、泌尿器科病棟を見ると、入院している3分の1ぐらいの方が結石の患者さんでしたね。その当時はほとんど全て開腹手術でした。お腹を切って尿管を切って石を取り出してっていう手術でしたが、最近ではですね、先週もちょっとお話ししましたが、体の外から衝撃波っていうのを結石に当てて、中で衝撃波のそのエネルギーで結石をバラバラにして、小さな塊にして自然排尿、自然排石をするという方法が、体外衝撃波、いわゆる ESWL っていう方法で、これは慈恵の第三病院でも行っています。その方法ですと、昔みたいなお腹切らなきゃいけないとか、痛みをいつまでも我慢しなきゃいけないということではなく、スムーズに外来で治療も可能です。
それ聞いてちょっと安心しました。もう痛い痛いっていうイメージしかないっていうか、聞いたりしてますので、怖いなって思いしてましたけれども、それからもう一つ、それとは別に今言った前立腺肥大と一緒に前立腺がんっていうことも結構問題になってますけれど、ちょっと解説していただけますか？
最近の、高齢化といいますか、皆さん平均寿命が伸びてらっしゃる、あるいは食事なんかの欧米化というようなことが原因と言われてるんですけれども、前立腺がんというのは非常にここのところを増え続けているがんの一つであります。肥大症とがんって、肥大症が悪化するとがんになるっていうふうに思われてる方いらっしゃるかと思うんですが、全くおのおの別物でございます。
違うんですか？
肥大症があっても、それは直接がんとは関係ないですし、がんの人で肥大症がある人もない人もいます。ですから、肥大症があるから、がんがということは特に心配なさる必要はない、ただし、前立腺がんというのは罹患数、死亡数というのが確かにこう統計上増えているんですけど、これは高齢者が増えているということにももちろんよると思います。で、最近では、血液検査、PSA っていう、腫瘍マーカーを測ることで非常に早期から前立腺のがんの診断をすることができるようになりました。非常に早期に発見されて、治療を開始すれば前立腺がんというのは根治も可能ですし、いろいろな治療、放射線の治療とか内分泌の治療とか、そういう治療にも反応性が非常に良いがんですので、恐れる必要はないというふうに思います。ただ早期に診断をして、早期から治療をするということが大切だと思います。
やっぱり高齢化すると、今先生のお話聞いてて分かるんですが、男性の場合は前立腺肥大、それから前立腺がん、どうしても避けて通れない一つの道だと思うんですけれど、繰り返しになりますが、早期発見、早期治療っていうのが基本で、そうするとそんなに怖がらなくてもいいよっていうことで考えてよろしいんですか？
そうですね、最近では自治体なんかもその PSA を検診として取り入れてるところが多いですから、そういうのを積極的に利用していただく、50歳を超えたらそういうチェックはなされる、もしそういう自治体の方でそういう特定の検診がない場合には、人間ドックですとか検診の時にちょっとオプションをつけて PSA の診察、採血をしていただくというのが早期発見ということにつながると思います。
いつも年齢がある程度の、定期検診っていうのがありますよ、年1回。これでそのおしっこの検査とかするとある程度のことは分かるんですか？
尿の検査では残念ながら肥大症や前立腺がんの診断はできません。ですから、先ほど出た膀胱炎ですとか、あるいは、また尿路のがんみたいな時に血尿になったりとか、そういうことが検査では分かりますけれども、前立腺に関してはやはり肥大症であればそういう自覚症状、それから 前立腺がんを心配するのであればやっぱり症状のないうちに早期に血液の検査をする、あるいは専門医で診察を受けるということが大切だと思います。
心配なら第三病院へ行ってみる、ね、ということですね。
ぜひいらしてください、
はい、
この P、 ちなみに PSA っていうのは何の略なんですか。
前立腺特異抗原っていう、まあ、タンパクの略なんですけれども、はい、まあ、昔はこういう検査がなかったので前立腺がんというふうに診断がついた時にはもうあちこち転移を起こしているような非常に進んだ状態だったので、まあ、治療も非常に困難を極めた時代がありましたけれども、今では、ほぼ自覚症状も全くなく診察上もわからないぐらいの時点からこの前立腺がんがあるかないかというのを診察上診断することができますので、ぜひこの検査を受けられることをお勧めします。
随分便利というか良くなったんですね。
そうですね。
それはレントゲンみたいな放射線は出てこないんですか。
いや、血液の検査だけですので、うん、ほんの数 cc の採血で結果が分かります。
そうですか。レントゲンを、はい、取るのかと思いましたけどそうではないんですね。分かりました。
はい、そんな簡単にもう分かるようになったんですね。
そうですね。第三病院の場合にはだいたい採血して30分ぐらいでもう当日結果が出ますので。
あ、そんな早く分かるんですか。
はい、30分ですか。
はい、
あ、そしたらその段階で結果が出て、はい、
そうですね。
じゃあ万が一ちょっと
何か問題があれば
あったら、じゃあその場 で、ね、じゃあいつ来てまたっていうことで、
はい、PSA が少し高め、正常よりも高めとかっていう場合には前立腺が明らかに疑われる場合、あるいは前立腺がんどうでしょうねっていう場合もちろんあるんですけれども、はい、まあ一応前立腺がんがないかどうかということの確認のための検査っていうのをそこから先に進んでいく形になります。高齢化して、まあ元気で長生きなおじいちゃんが増えたっていうことが一番最近 PSA が増えてきた原因じゃないかと前立腺がんが増えてきた原因じゃないかというふうに思います。じゃあ
長寿社会の一つの特徴なんですね。
そうですね。
でも当然今までより長寿になると病気も増える、しかしそれに対するまた予防の仕方もどんどん進歩していくと。
予防も治療も全て進化してますよね。
そうですね。泌尿器科領域は特にそういう意味では PSA の発見であるとか、そういう体外衝撃波による医師の治療とか内視鏡的な臓器の摘出とか、随分やっぱり進歩している分野なんだと思います。
素晴らしいですね。
はい、今日は泌尿器科の詳しいお話を前立腺がん含めてお話をお聞きしました。
はい、健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問ありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメール @chofu-fm.com mail@chofu-fm.com。 ご質問どんどんお寄せください。
今日は副院長で泌尿器科診療部長の古田望先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。